はい、おはようございます。三原です。いつもありがとうございます。このチャンネルバスケの大学ラジオ局は、バスケットボール指導者の目線でバスケットボールの話やコーチングの話を一日一つお届けしている、チャンネルです。本日は5月11日火曜日ですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。すっかりも暖かくなりまして、今話しているのはですね、朝の5時ぐらいなんですけれども、もう随分この時間でも明るいなというところで、今日も楽しくバスケットの話をしていきたいと思います。昨日ですね、まずポイントガードありきということで、ポジションね、5つのポジション、ポイントガード、シューティングガード、スモールフォワード、パワーフォワード、センターっていう5つのね、基本的なポジションについて、今現在私がね、考えるそのポジションごとの役割みたいな話をさせてもらって、で昨日が第1回目だったんですね。全然こう聞いてもらえなかったらどうしよう、5日連続でやっていいのかななんてちょっと思ってたんですが、思いのほかにですね、昨日の放送はたくさん聞いていただいてありがとうございました。まあ、月曜日っていうのもあったかもしれないですね。平日の方がラジオ聞いていただけたりするので、通勤の、ね、合間とかね、なんかの移動時間とかね、そういう時に聞き流ししていただいている方が多いのかなというふうに思ってるんですが、まあ、昨日の回がですね、それなりに好評だったので、ちゃんと続けて今日は第2回目、シューティングガードというところに行きたいと思います。はい、シューティングガード2番ポジションというね、ポジションなんですが、そこで大事になる役割は、私は、この3つだと思っています。1つ、ボール運びを手伝う、ね、ボール運びを手伝う、2つ目がポストにパスを入れる、ポストにパスを入れる、で3つ目が、シュートする、3つ目がシュートする。まあ、このね、3つがシューティングガードの役割じゃないかなと思っています。1つ目、ボール運びを手伝うですね。ポイントガード、1番ポジションがボール運びをするのが専門なんですが、当然ね、プレスをされたりしたらですね、パスをこう、出す、またはパスをもらうっていう、もう1人との連携が必要になってきますので、それをね、手助けするのは、まあ、シューティングガードかなというふうに思います。今ではね、もうシューティングガードっていう名前が定着しましたけど、昔はね、一昔前はこれ、セカンドガードっていうふうに言ったりすることが多かったんですよね。最近もうあんまり言わないんですけど、セカンドガードって言ったりしますね。だから、ポイントガードがボールを運べなかった時にセカンドガードに渡して、セカンドガードが運んでくるというような、そんな意味合いでですね、まずはボールハンドリングにある程度、まあ、長けてるっていうかですね、運びを手伝うっていう意識を持っておくということが、シューティングガードの一つの大きな役割かなというふうに思います。これがまあ一つ目ですね。2つ目、ポストにパスを入れるということで、イメージとしてはですね、あの右側の45度、ここがですね、シューティングガードの定位置だと思ってください。右側の45度ですね、右ウイング。で、そこのところに、ローポストにセンターがポジションを取っていて、ハイポストに、パワーフォワードがポジションを取っているということが多いんですね。うん、で逆に3番のエリア、反対側のウイングは3番だけがいるというような感じになることが、まあ基本中の基本なんですが、シューティングガードはですね、運ばれてきたボールをポストに入れるということがすごく多くなります。だからローポストにバウンドパスを入れたり、ね、ハイポストフラッシュしてきた人にバウンドパスを入れたり、ポストに、ウイングの位置から入れるということがすごく大事ですね。でポストに入れるパスっていうのはディフェンスが必ずですね、目の前と、あとは受け手のところにもいて、2人以上ディフェンスがいるのをなんとかかわして入れなきゃいけないので、パスの種類としては一番難しいパスになるんですね。これ大事なことなんでもう一回言いますけど、ポストに入れるパスっていうのはディフェンス2人を外さなきゃいけないので、実は一番難しいパスになるんですね。なのでここはよく練習した方がいいと思います。ポイントガードがボールを運んできて45度の位置で、シューティングガードが受けると、そしたら1回ボールをポストに入れるという作業が絶対必要なので、シューティングガードはね、そこのパスを練習するということはすごく大事だと思います。これが2つ目の役割ですね。で3つ目はシュートするということで、まあ、これはね、もう名前の通りシューティングガードですから、ポストに1回パスを入れました、ね、でセンターが勝負をします。そうするとですね、ディフェンスが必ず収縮しますよね。ポストにこうディフェンスが寄ります。寄ったボールをこうもう一回もらって、外からアウトサイドシュートを打つということがすごく、大事になってきます。一回ポストにパスを入れます。で、ゴール下で1対1を仕掛けます。そうするとディフェンスが2人3人寄りますので、寄られたらパスが返ってくる。で、その返ってきたボールを パシャッとシュートを入れてくれると、これはチームにとってすごく大きな力になるわけですね。なのでシューティングガードというのは、まあ、そういう返ってきたボール、インサイドアウトで返ってきたボールをためらいなく打つということがすごく大事な大事な仕事になります。でもちろんその確率を上げるために努力しなきゃいけないということですね。まとめていくと、シューティングガードの役割としては、1つ目がボール運びを手伝う、で2つ目はポストにパスを入れる、そして3つ目がアウトサイドシュートを打つということで、まあ、ここがね主な役割になるのかなというふうに思います。どちらかというとですね、いろいろなことができる選手の必要というよりはですね、その職人というような感じの、プレイヤーが2番ポジションにはいいのかなと。とにかく他はいろいろできないと、ドリブルはあんま上手くないと、ね、走るのもそんな速くないと、ただシュートは上手いというような選手ですね。うん、で、丁寧に堅実にパスをポストに入れると。で、そこで返ってきたボールをためらいなく打って、それをバンバン入れるというようなですね、そういう、まあ、職人気質の選手がシューティングガードとしては重要かなというふうに思います。どちらかっていうとね、ポイントガードの方が、まあ、いろんな面でですね、コート上の監督というような意味で、いろんな指示を出したり、技術的にもですね、パス、シュート、ドリブルと全てがある程度できなきゃいけないというような、そういうオールラウンド性がポイントガードには、問われるんですが、シューティングガードはですね、偏ってていいんですね。もう役割分担をはっきりするチームなほど、もうシュートはとにかく入れると、ね、でポストにパスを入れるのもうまいと、ね、時々運びは手伝うと。でそれ以外の素早い動きができなくてもいいし、細かいドリブルができなくてもいいし、フィジカルが多少弱くても大丈夫と、ただその役割に徹するというような、まあ、そういう選手であればシューティングガードは務まるのかなというふうに思います。ちょっと余談になりますけども、まあ、NBA の選手とかでね、理想のシューティングガードって誰かっていうふうに考えたときに、結構最近はですね、昔はマイケル・ジョーダンで、ちょっと前だとコビー・ブライアントとか、ものすごいオールラウンド選手が2番ポジション、3番ポジションって多いんですよね。3番だったら、まあ、明日3番のことは言いますけど、レブロン・ジェームスとかね、本当にオールラウンドな選手が多いんですが、もともとはオールラウンドというよりは、職人的なプレイヤーというところが、まあ、一つイメージかなというふうに思っていただいた方が理解が早いかなと思います。私は40歳なので、昔の NBA が好きなのでね、昔で言うとですね、例えばジョン・パクソンとかね、知らないでしょうねシカゴブルーズのシュータージョン・パクソンとかですね、あとウォリアーズのヘッドコーチやってるスティーブ・カーとかですね、スティーブ・カーもいい2番ポジションでしたね。本当に残り5分だけ出てきて、スリーポイントシュート1本決めて、そして、ヒーローインタビューを受けるというような、そういうもう本当に職人でしたね。まあ、ああいうような本当に運動能力は長けてないけれども、シュートはとにかくうまいというような選手がシューティングガードっていうのが、いいかもしれないなと思っているので、ぜひ子どもたちの適性を見つけてね、君はシューティングガードとして向いてるよと、ね、この分野で伸ばしてみないというような声かけをして、やる気にさせてですね、いい2番ポジションの選手を、育ててみてはいかがでしょうかという、まあ、お話でございました。簡単に振り返ると、ボール運びを手伝って、ポストにパスを入れて、返ってきたボールをシュートすると、これがシューティングガードの役割でございます。はい、ありがとうございました。ポジション別の役割ということで、今日は第2回目、明日は3番ポジションですね、スモールフォワードやってみたいと思いますので、今週平日はポジションのトークということでお付き合いください。何らかあなたのお役に立てば嬉しく思います。ぜひ高評価のボタン並びにチャンネル登録をして、朝7時頑張って、配信してますので、朝7時にまたお会いしましょう。それとお知らせを最後させてください。指導者の方向けにですね、無料のメルマガ講座というものをやっております。最初の1通目でですね、得点教材、練習メニューの作り方というですね、得点教材をプレゼントしていますし、質問にお答えするというコーナーもありますので、ぜひ、バスケットのスポーツ指導者の方はですね、お気軽に登録してください。動画の、説明欄にリンクが貼ってあります。そして、メルマガをすでに受講されていて、さらに深く学びたいという方はですね、バスケの大学研究室というものがあります。同じように、リンクが説明欄に貼ってありますので、興味のある方は覗いてみてください。はい、本日も最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。